ハイパーパワーステーションゴールデンボールクラッシュ、
ゴールデンボールクラッシュのラジカフェ、ウェイ、はい、始まりました。ゴールデンボールクラッシュ主催の中澤です。
イエーイ、
メンバーの一ノ瀬です。よろしくお願いします。それで、
そしてゲスト来てくれました。
はい、
9月15日、コロッと参加作品、おいしいトマトの、育て方、に出演してくれた久保田香織です。
久保田香織です。よろしくお願いします。イエイ、
ようこそラジカフェ。
また来ちゃいましたよ。
いらっしゃい。
あの、前回もあのゲストで来てくれたんですけれども、はい、今回は最初から来てくれるということ で、
ありがとうございます、ね、
はい、今日はあのよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、そういうわけでですね、皆さんついにお待たせ、ラジカフェ4が決定しました。
イエイ、
次回公演ラジカフェ4が、決定しました。2013年、来年ですね、2月9日土曜日、10日日曜日、所沢のワルツ8階ワルツホール所沢で上演いたします。イエイ
イエイ、
来たよこれ。
来たね。
来ましたよ。
やっと決定しましたね。
やっと決まりました。
いや、
これね、あの、今決まってることがちょっとね、バレンタインをテーマにして、その短編を書いて、はい、それを、作りたいなと思っております。
じゃあ女の人が主役なのかな、
うん、まあそうだね。まあでも変なやぼったい男もいっぱい出るよこういうのもいっぱい出るよ。
結構人数出る感じなんですね。今
結構出ますね。わかんない、もう中澤の言ってることはね、今の段階は絶対変わるからねわからない、それは
いつもね、いつもだけどね。
まあ、ただバレンタインをテーマにしたことをやります。あの、やっぱワルツホールというのが、あの、所沢の西武百貨店の上にあるので、うん、ね、百貨店といえばその頃バレンタインシーズンですよ、うん、ね、なんかあの店舗とね、ちょっとコラボレーションしてやれたら素敵だなっていう、
そういう企画も、ね、
例えばあのラジカフェってこうラジオをシチュエーションとしたものだから、例えば舞台の内容でだよ、
うん、
例えばこう西武百貨店のさ、その1階とかのバレンタインのさ宣伝してもいいし、いや、見た人がそのまま買ってくれたりとか、ね、お得に買ってもらえたりとか、そういうの面白いじゃない、コラボ企画、
はいはいはい、
うん、そういうのをやろうとしてたりとか、うん、でこれはですね、所沢のサロンデワルツっていうですね、所沢の文化活性をしているおじさまたちがいるんですね落語をやったりとかね、あとピアのフィルムフェスティバルとか、
はい、
そういうのをやったりしてる人たちと一緒にちょっと やってるので、
はい、
まあ何か僕ら単独である公演とは違う、そういったいろんな人とのコラボレーションを楽しもうかと思っております。
はい、
はい、なのでそちらの方ですね、随時決まりましたらどんどんホームページとかこのウェブ版ラジカフェで皆さんにお届けしますので、よろしくお願いしますということで、今回のラインナップなんですが、
はい、
次のコーナーでね、あの、はい、前回の、コロットのこの公演、美味しいトマトの育て方の、はい、まあね、その時の本番の様子だったりとかね、それをちょっと語っちゃったりしたいなと思っております。で、そして、ラジオドラマ、花垂れスナイパー、こちらもやっていきたいと思います。で、そして、ラジカフェ人気コーナー袖触れ合って奏でるリズム、こちらもやっていきますので、最後までよろしくお願いいたします。ここでメンバー森律子登場です。
どうも、久しぶりです。
遅いよ遅いよ、
ごめん、お待たせ。
何やってたの？
iPhone 5買ってた。
え、マジでちょっと見せて見せて。
どうぞ。
わ、軽い、白い。
はい、ではここで曲に行きたいと思います。グラストーンでフラワー。
白い。宇宙の
けしました。
ゴールデンボールクラッシュのラジカフェ、
はい、
はい、9月15日、コロット、主催イベント所沢アートリエ、うん、美味しいトマトの育て方、
はい、
こちら無事に終了いたしました。もうねこれ見に来てくれた皆さん本当にありがとうございました、ね、うん、終わったよ無事に
終わった。
またねこの古民家で、うん、演劇をやるという試み、うんうん、どうだったこれリスナーのみんな、
ね、
ね、本当にどうだった一松さん。
いや大変でしたね。
大事でそれ。
まず来ていただ見に来ていただいた方に言いたいのは、うん、本当にちょっと見づらい環境だったかもしれないことにちょっと本当にお詫びしたいなと思いますね。
まあな、うん、でも劇場じゃねえからな。うん、なんとも言えないよな。う
ん、なんか予想外のこととかでも、ね、
まあいっぱいあったね。でもね、まあほら確かに見にくいとかね、まあそこは反省をし、
はい、
でもただねあそこでやるという。このメリットっていうのかな、
はい、
いい良さもあったわけじゃないですか、
はいはい、
やっぱりこう演劇を、見たことのない人がこうフラッとこう来たらやってるわけですよね、
うん、
でフラッと見れるっていうところはすごい良かったし、うん、僕らにとっても新しい出会いがいっぱいあったので
ありましたね。
香りもお疲れ様。
はい、お疲れ様でした。ありがとうございます。
いやいやいやいやいやいや、どうでした。
そうですね、大変でしたけど、うん、でもお客さん見てくれた後とかに、うん、こういうところで本気の演劇が見れると思わなかったって言ってくれた方とかも
いたいた
いましたし、
いた、
うん、普段お芝居見ない人とかゴールデンのこと全然知らなかった人たちとかが楽しんでくれて声かけてくれたりしたっていうのはすごい嬉しいことだし、こういう機会があるってすごくいいことだなって思いました。
ありがとうね、本当に、はい、俺ねちっちゃい女の子からね、
うん、
初めてね良かったですって言われた。初めて言われた。ほんとちっちゃい女の子に良かったですって握手求められて、で俺がねゴールデンボールクラッシュ入るかいって言ったらうんってうなずいたから、ね、
かわいい。
だから俺ほら今回ちょっとね、うん、どちらでいつもコメディタッチの役が多いんだけど、
う
ん、今回ちょっと真面目な役というか、
そうですよね、クール系ですよね。
やってたやってた、
嫌なやつだった、
別れた
奥さん、ね、悪いやつだったよね。
DV してるやつとかさ、そういうキャラだったじゃん。今日怖かったのよ俺、うん、大声張り上げる役だったからさ、
怖かった怖かった。
俺が大声張り上げるとさ、もうどんどん見せた子供が逃げていく逃げていく。
怖いって言われてましたよね。
怖いって言われてた
の、言われてましたね。
その女の子はね、良かったですって言ってくれて、本当にね僕自身もこうすごい勇気づけられたイベントだったんですけれども、
うん、
メールが来ております。
はい、
ラジオネームシックボーイさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
TBC の皆さんこんにちは、先日の所沢アートリエ遊びに行きました。
ありがとうございます。
自分には田舎かっこおばあちゃん家的ながないせいか、昔懐かしい空間な空間なはずなのにとても新鮮に感じられました。そんな新鮮な体験を提供していただきとても感謝しています。あ、いいですね。16時のお芝居目当てで足を運びましたが、正直なところもっと早く行って心の中のぐちょぐちょな何かをきれいにすればよかったと少し後悔しています。ぜひまたコロトさんとコラボしてください。期待しています。飯塚さん CD ありがとうございました。西野さんブログの写真いい感じですね。ではこれからの GBC の活躍に胸躍らせながらビール飲んで寝ます。頑張ってくださいということで、ありがとうございます。
嬉しいですね。
ありがとうございます。
いやね、まあ今回さ本当にいろいろなジャンルの出展者の方たちがいまして、
いっぱいいましたね。
そうだよね、
普通にイベント、私手伝いに行ったんだけど、うんうん、イベントとしてすっごい楽しかった。
そうだよね、
うんうん、
文化祭みたいでしたね、
うん、そうそうそう、なんかパン売ってたりとか、うん、本当に美味しい野菜売ってたりとか、うん、すごい楽しかった、
うんうん、言い方悪いかもしれないんだけど、みんな大の大人が無邪気にやってんだよね。
でもね、そうですね、
だからあったかいのよ。
そうそうそうそう、
だから都内のさ、なんかよくわかんないイベントとか行ったらさ、
うん、
なんか結局は何も買わずに終わっちゃってさ、
うん、
なんか疲れただけだなってのは多いんだけど、うん、そういう意味ではなんかすごい興味深いのもいっぱいあったし、
私パン買って帰ったから
ねえ。なんか小屋でねスナックやってたりとかね、
そう、その小屋の中でスナックをやってて、なんかギターを弾いてなんかね、
あ、そう、流しみたいなね、
なんだけど、ね、けどその本当に 流しの仕事をしてる人が本当に来てたの知ってました？
乾杯しようでしょ。
そうそうそう、
あの仕上げでいたんだけどね、
あのパリ中山さんっていう人が本当に恵比寿で流しをやってるっていう職業でやってる人がいるんだ未だにっていうので、すごいそこで仲良く話してもらってね、あと家具屋さんもいたりとか、いろんな人がいたの、
本当に。
だから、すごい俺自身もそのFacebook 上、FB 上、
言い直しちゃった
Facebook ね、
FB ね、
そうそうそう、Facebook 上でもいろんな方たちと本当に今回お友達になれたので、本当に良かったなと思います、でですね、中にはですね、まあちょっと場所が所沢で、都内のちょっと端の方に住んでる人とか、見たくても見に来れなかった人もいたので、ちょっとですね、この美味しいトマトの育て方、動画配信します。
お
イエーイ、
イエーイ、じゃない？
決まりましたよこれ、
はい、
ねえ、これはですね10月の、20日頃に配信予定です。
はい、
はい、これはですね本当に確定しましたらもうホームページでお伝えします。
そうだね、
でも絶対に配信いたします。おね、一ノ瀬さん
言っちゃいましたね、
言っちゃいました
よ、ね、もう言っちゃったんですね。
実は本日、またコロットに行きまして、
はい、
実は撮影をしてきました。
してきたんですよ、ね、本当にもうその何ですか、うちの主催の中澤と、あと来ていただいたあの福原くんと、あと久保田香織ちゃん、もうみんなまずセリフが飛んでるっていうね
まあ2週間空いたからね、
もう全然セリフが入ってなくて、まあやりづらいことと思ったら意外とやってもらったらすんなり来るっていう、やっぱそこら辺は役者さんだなと本当に思いました。
香織はどうなの、ぶっちゃけこの話さ、はい、まあ、こういう形で2回やることになったわけだけど、
はい、そうですね、はい、
まあ、今回はほら動画を配信するということで、どうですか。
そうですね、あの完成したあの図が全然想像つかないので、あの撮ってる時って本当細切れで撮ったりとか、同じとこ何回か撮ったりとかするから、どういう完成になるのかが全然まだ私自身もわからないんで、すごい上がってくるのが楽しみですね、どんな風になるか。
でもやっぱ今日はお客様がねいないところでやって、まあでもやっぱり今回の話はちょっと静かめな話なので、
そうですね、
非常にいい空気感が、映像を通して伝わるんではないかなっていう感じで、今日面白かったけどね。
そうですね、
あそこにあった話だよね、
だからこのね、シックボーイさん、ぜひ動画配信10回見てください
そうだ、もっと見てもいいよ別に何回でも、
ね、まだ心の中のぐちょぐちょの何かをね、こう消す方法はね、この映像を見て消えるかな、
消える
消してみせます
若干だけど若干だけど、まあ、消してみせますよ、
はい、ね、そういうわけでこちらの動画配信も楽しみに、しててください。はい、ですね、かっちゃん
急に、
実はですね、このコロッテのイベントでも、ごめんね、いきなり振ってね、はい、かっちゃんのあのライブもやったよね。
あ、やりましたね。
あの時はスタンドマイビーだったりとか、はい、あとは、なんだっけ、ブギウギとか、
東京ブギとか、
いっぱいやったよね、30分、
30分ぐらいですね。
いやでもかっちゃんの歌、良かったな。
いやそんなことないですよ
どうだった？
どうだったか、
うん、やって、
いやなんか面白かったです本当に。まあ僕が面白かったですなんて言っちゃったら、お客さんになんか申し訳ないですけど、やっぱりああいう場でなんて言うんですかね、その本当にその分かんないです何て言ったらいいか分かんないあの
自然で、
その自然、そうそうそうそう、なんて言ったらいいんでしょうね、あのそうそうそう、なんか気分的にあのグリーンラベルの CM あったじゃないですか、あんな感じです。すみません、それが伝えられなくてごめんなさい。そうそうそうそうそうそう、
すごいね、グリーンラベルっていう表現をまたアバウトだけどね
なんとなく雰囲気はわかりますね。
雰囲気はわかる。ありがとうかっちゃん。
ありがとうございます。
ね、なので、ぜひですね、まだまだ感想などお待ちしておりますので、
はい、
ね、待ってますのでよろしくお願いいたします。はい、では香織、
はい、
動画配信に向けて、
はい、
リスナーの皆様に一言お願いします。はい、
そうですね、まあ、劇場を飛び出して、まあ、動画配信ということでコロットの古民家の雰囲気も楽しんでいただきつつ、中田さんのクールな演技や福原さんの爽やかな姿を 楽しんでいただいて
ありがとう、
はい、ぜひこれを機にですねゴールデンを知らない方とかにもいっぱいいっぱい動画を見てもらえたらなと思いますので、ぜひ皆さんもいっぱい見ていただいて、知り合いの人とかにもぜひ広めていただきたいなと思います。
ありがとうございます。
いいね、
こう香りのね、こう可愛らしい芯の強さも見ていただきたいね。
そうだね、
ありがとうございます。
はい、はい、そういうわけで皆さん、動画配信楽しみにしててください。
ゴールデンラジオ劇場放てるスナイパー第9話謎の男。声の出演藤子森律子、男中澤博之、ナレーション私一ノ瀬一太でお送りいたします。前回藤子の前のパートナーだった千景は紅林代議士の身辺調査中に殺害された。藤子は葬式の帰りにバーに立ち寄った。
絶対紅林が指示して殺したはずよね。許せない。マスター準備してくれる？念のために2丁拳銃を用意して、一つは裾の中に入れる小型のね。もしもし、あ、ちょっと待ってくれる？うん、忘れてないわよ。あと1週間期限が残ってるじゃない。わかった、必ず殺すわ、必ず。じゃあ、はあ、先約があるけど、まずは紅林が先よね。
藤子さん、いらっしゃいますか？
私よ。
よかった、依頼したいんですけれども。
そうなの、でもちょっと立て込んでて、また今度来てくれるかしら？
誰でも殺してくれますよね？
ええ、そうよ。
誰でも？
お金さえ十二分に支払っていただけるのでしたら。
本当に誰でもいいんですね。わあ、迷うな、本当どうしよう。
あの、ちょっと時間ないから、また今度にしてくれる？
荷卸しを殺してください。
え？
荷卸しはじめを殺してください。
ちょっと待ってよ。
とりあえず200万でいいですか？
なんで？
殺害したら残りの200万を渡すということで。
なんでなのよ。
え、400万じゃダメですか？
あ、お金のことではなくて、なんであいつなのよ。
お金さえ払えば殺してくれるってさっき。
断るわ。
わかりましたよ。今この場で500万渡します。完了したら残りの500万で1000万、どうですか？
お金じゃないんだけど。
引き受けてくださいよ。
あなたの依頼はお受けできないわ。
あれですか、パートナーは殺せないんですか？
パートナーではないわ、あんなの。
あんなに仲良さそうに見えるのに。荷卸し始めとこの半年ほど仕事をしてますよね？
ええ。
泣き虫で言い訳ばっかりで、正義感だけは一丁前の彼と。
よくご存知で。
出会いはハローワークでしたっけ？
そこまで知ってるのね。
あなたはなぜあんなところにいたんですか？
行ってみたかったのよ、前から。何これ、誘導尋問？
なぜ彼に声をかけたんです？
それは私の言うことを聞いてくれると思ったから。これ誘導してるよね。
正確に質問します。あなたは荷下ろしはじめの顔写真を見て確認してから声をかけましたよね？答えてはくれない。では聞き方を変えます。荷下ろしはじめがあの時間あの場所に来ることを知っていたあなたは、自分の元で働かせるように仕向けましたよね。そしてタイミングを見計らって、最終的には荷下ろし始めを。
そうよ。私は荷下ろしはじめを殺すためにあの場所にいたわ。驚くかもしれないけど、あなたの他に荷下ろしはじめを殺したい人がいるわ。本当よ。だから断ったの私。先約が最優先ですもの。
ええ。
あと1週間以内には殺すから安心して。でも荷下ろしはじめなんて大した人物ではないのにね。
そう見えます。
見えるわよ。いつもビクビクしてて、万引きの常習犯みたいに肝っ玉小さい男よ。そんな姿見てたらなんだか不憫に感じて先延ばしにしてたのよね。それにしても二人から殺害依頼されるってつくづくついてないわね。あ、ちょっと待って。先に殺さないといけない人がいるの。
知ってる人ですか？
紅林。
大義士のですか？次の首相候補の一人ですよね。
ええ、私の大事な親友を殺したの。だから荷下ろし殺害はその後になるわね。
言ってはいけません。
なんでよ。あの泣き虫を殺せばいいんでしょ。
いえ、彼はもうここには来ませんよ。
なんでよ。
正確には二度と来れないということです。
ここ最近は顔出してないけど荷下ろし始めは現れるわ。
無理ですって。
なんなのよさっきから。
だって彼は荷下ろし始めではないですから。
ええ、どういうこと？
挨拶が遅れました。私、荷下ろし始めと申します。
ゴールデンラジオ劇場放たれスナイパー第9話謎の男。声の出演藤子、森立子、男、中澤博之。脚本、ナレーションは私、一ノ瀬一太でお送りしました。次回放たれスナイパー最終話もお楽しみに。
袖触れ合って奏でるリズム。
人生にはさまざまなシチュエーションがあり、それに合った BGM が存在する。彼女とドラマのようなキスをするとき、 Facebook で知らない人がいつの間にか友達になっていたとき、 Twitter を始めたばっかりのやつがねえ昨日 Twitter と言っていたとき、 さあ人生に BGM を奏でよう。それ触れ合って奏でるリズム。
イエーイ。
おお、久しぶり。
久しぶりですね。この袖振り合って奏でるリズム、
はい、
で約2回ぐらいお休みしますからね、うん、
はい、
今日もどんどんネタ言っていきたいと思います。あのですね、まあ、このね Facebook、 Twitter、
うん、
最近私始めまして、
う
ね、Facebook これね、やってる方、中澤博之ってやったら友達にぜひなりましょう。
ね、なってあげてください友達に。
香りもやってんだよね。
あ、そうです。Facebook 最近始めました。
おー。
Twitter もやってますよ。
あれ、Facebook 始めるためにデジカメも購入したんだよね。
はい、そうなんです。写真をアップするためにデジカメを購入しました。
ね、やる気満々だね。
満々ですよ。
しますよ。
すごい。準備ができてるね。ね、
はい。もうね、年末が近いということで、
お
グランドチャンピオン大会2012が近づいてまいりました。
本当だね。
ね。袖振れ実行委員長の、はい、もうね、メンバーのかっちゃんが、
はい、
ね、
うん、
この10月、11月、12月大忙しですよ。
そうだね、
選考に入りますから。
そうだね。今から入らないとね、選べないから、うん、
そのね、重要な大賞作品を選びたいと思います。
はい、
では、前回の大賞作品いってみたいと思います。はい、ラジオネーム、ポリレント2012。この間公演で本を読んでいたら、見知らぬおじいちゃんが僕に話しかけてきました。戦時中の話を90分間聞かされました。そのおじいちゃんはワンカップ大関を飲んでおり、まあ喋る喋る、喋ってるおじいちゃんの口から入れ歯が外れました。
おっと。
おじいちゃんは恥ずかしかったのか、入れ歯を拾わずに杖をついて歩いて帰ってしまいました。転がるおじいちゃんの入れ歯、そして遠ざかっていくおじいちゃんの背中を見つめる僕に、この BGM が流れました。 はい、これがですね、キロロで未来へということで、はい、これが前回の大賞作品ということでね、
ハモったね最後、ハモったね、
なんだろうねこの世界観
すごいわ、
おじいちゃんの入れ歯と背中を見て、うんうん、自分の未来だっていう風に、
そうだ ね、なんか入れ歯から流れてる曲みたいだよね
それ
入れ歯が歌ってるみたいな、
カツカツカツカツ、
そうそうそう、
怖い、
足元でカツカツ、
そうそうそう、なんか、
はいはい、これが前回の大賞作品でした、
はい、
はい、では行ってみたいと思います、はい、ラジオネームが、日雇いバイト君、
はい、
中澤さん、いつも楽しく聞いてます、ありがとうございます、季節が寒くなると、あ、そろそろ袖振れグランドチャンピオン大会の季節と思います、ありがたいですね、
いい人だ、
初めてネタを書きます、
うん、
自分恥ずかしい話、35歳独身で結婚もしておらず、うん、日雇いバイトで生活をしています、あ、まあ、時代ですね、うん、食費は極力抑える生活です、
はい、
今日は仕事がなく夕方まで家で寝ていました、うん、ふと今日は近所のスーパーの毎月15日の特売日に気づきました、うん、その時の私に流れた BGM、うん、はい、はい、今のは尾崎豊さんで15の夜ですね、
なるほど、
いやダメだよね、盗んだバイクで、ね、安いの買いに行っちゃったわけでしょ
15の夜に
ダメだよね、日雇いバイトのくせにダメだよね、
ダメですね、ねえ、いけません、
すごいね、いいね、またこの15の夜って気づいたんだろうね、
もう叫んじゃうくらい一大イベントなんですよ、そうそうそう、彼にとって、
おお、そうだね、
大事なんです、
盗んじゃうくらいだからね、
そうですよ、
いや来たね、大御所、
多分もう閉まっちゃうとこだったんだろうね、
いや
スーパー焦ってたんですよね、
うん、いや尾崎豊が来ちゃったよこれ、
ね
えこれね、
久々に聞いたわ
はい、そういうわけで、はい、今回最後のネタいってみましょう、来ました、
おっと
これは森律子出演に合わせたんでしょうかね、
お、
ラジオネーム背番号41、
ありがとうございます、
最近スカルプ D を使い始めました背番号41です、
こらこら
森さん、
はい、
いつも私のネタで喜んでいただきありがとうございます、
イエー、
今度ご一緒に西武ドームいかがすか、
行かないとね、
返事待ってますさて余談はさておき、
はい、
余談余談
この間高尾山を登っている時のことです、
お、
初めての高尾山、
うん、
山の中では山の中では低い方ですが、登り切った時の満足感は格別でした、
うん、
頂上から景色を眺めていると、今季ペナントレースで良い成績を収めた西武ライオンズ監督渡辺久信監督が頂上に近づいてきます、
そうだ
よオフなのでしょうか、おしゃれなニット帽をかぶり登山を楽しんでいる様子です、
寒いからね、
渡辺監督が汗を拭うためニット帽を取った瞬間、うん、高尾山にこの曲が響き渡りました、
あれこれ
かっこいい、
ライジングさん
情景が浮かぶ感じですね、
はい、今のは、EXILE でライジングさんですね、ほんとね、
日が昇るもんだって、
日が昇るね、うん、だから頂上に近づいてきた時にやっぱりその、うん、なんか背番号41さんは、うん、朝日と勘違いしてしまったって
まあね、
知ってる渡辺監督、
私知らないです、
あ、知らない、
はい、
あのね、昔もかっこよかったんだけど昔はそう細くて、
まあそうだね、
そう、まさか 今ね、はい、ああなると思ってなかったわけよ。
そう今はあのライジングさんな感じです
そうそう
ね、帽子かぶってると全然わかんないの。素敵な監督さんだなと思って。
だから帽子かぶってると一見エグザイルなんだよ。でも帽子を脱ぐとライジングさんなんだ
よ。すごい綺麗に繋がってる感じ。
挨拶とかするときに撮るじゃん帽子、はい、おーっとーって思うんだよな。もう本当に大好きです渡辺監督。
はい、
はい、
そういうわけでかっちゃんかっちゃん
はい、
はい、ね、冒頭にもお伝えしましたが袖振れ実行委員始まりましたね。
いや久しぶりのね袖振れ、
はい、どうでしたか今日は。
面白かったですよ。
あまあねこのね、尾崎豊そしてエグザイル、ちょっと戦っていただくわけですが。
そうですね、うん、15の夜もね、うん、いいですよね、
うん、
ね、また夜でタイムサービスも始まってるんでしょうね。
そうだね、
はい、
いいね、うん、あの ライジング様とは
嘘ですよね。
まあ嘘だよね、はい、そりゃそうですよ、
はい、まあ、ライジングさんっていうとね僕最近ちょっと噂で聞いたんですけど、うん、あの最近あ昔よくあのバレエで活躍してた朝日健太郎さんが引退したんですよね、
うんうんうん、
ライジングさんと呼ばれた、うんうんうん、まあそれはどうでもいいんですけど。
なんだそれ。
いやどうしましょうね。いやこれ今回、
うん、
もうちょっとなんていうんですかね、
うん、
こんなこと言っちゃ悪いですけど、まあね、頑張ってほしいっていう気持ちを込めて、はい、日雇いバイトさん、はい、15の夜で、
はい、はい、決まりました。ヘアトゥバイトさんおめでとうございます。というわけで、この袖振れあって奏でるリズム、たくさんのネタをお待ちしております。メールアドレスが gbc@qs.oops.jp、gbc@qs.oops.jp になります。たくさんのネタお待ちしております。Let's do it together。はい、エンディングの時間が来てしまいました。ということでここでメンバーの千葉さんが遊びに来てくれました。
はい、どうもどうも。
遅いよ、
間に合った、よかった。
もう終わりだよ。
いやいやいや、もういいです、ね、この終わりの時間に合わせてきたんです
よ。はい、じゃあ千葉さん告知をお願いします。
はい、今ちょっと稽古の真っ最中でございますが、
はい、
今度ですね10月31日から11月4日まで、池袋シアターグリーンボックスインボックスシアター5階なんですけれども、こちらで私の、入ってます P カンパニーの、
はい、
第9回公演別役の病院もの2本立てということでですね、
はい、
雰囲気のある死体という作品と無理が通ればという作品の2本立て、2本一気に見せてしまうというやつでですね、なんと私両方出ます。すごい、これ大変なんだよね、稽古長すぎて。
2役やるってことだよね。
2役やります。
わー、すごい、
はい、そういうことで、まあ、病院ものということで、まあ、
一応さん雰囲気のある死体をやるの。
死体私あでもね、りっちゃんの大好きな人が死体やるんだけどね。
お
ー、まあそれも
一応さん死体ではなく、
私は死体じゃないです、うん、喋ります。
はい、
はい、ということでですね、うん、こちらの方へもチケット販売しております。それでですね、なんと10月31日のプレビュー公演は、
はい、
お得な3000円となっておりまして
、はい、お得。
あとはね、5000円なんです、
はい、
ちょっとお高いんです。でもちょっと私とかの GBC とかにメールくれるともしかしたらディスカウントできるかもしれないということですね。
なるほど。じゃあ、 GBC のメールにもどんどんですね、予約を入れていただければと思いますので、
と思いますので、SP カンパニーのホームページ、それからゴールデンボールクラッシュのホームページ、ぜひチェックしてください。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ということで、ゴールデンボールクラッシュもね、いよいよ記念の第10回公演が決まりまして、
お
ね、2013年2月9日10日、
うん、
同日で2日間やります、
うん、はい、
タイトルは皆様ご存知、ラジカフェ4でございます。ね、これ楽しみにしててちょうだい、みんな。これ、
ね、
おそらくね、チケット発売日1月7日ぐらいになると思う。今ねちょうどそういうの決めてっから、
ね、決まったらね、またね、ちゃんとね、
はい、でですね、あともう一個、番組冒頭でもお伝えしましたが、美味しいトマトの育て方、
はい、
こちら動画配信が10月の20日ごろ
ごろ
だ。でもね、10月中旬には必ず皆様にですね、動画として見ていただきたいなと思っておりますので、
はい、
ね、
楽しみです ね,
ね
ワクワクしちゃいます ね,
ね今日ねこの香りの声がねどんな顔なのかなって気になったらまあホームページ載ってるんだけど
言っちゃった言っちゃった
動くね動く香りを見たいならばぜひ見ていただきたいなと思います、はい、で、次回のラジカフェ、10月の、31日配信予定のラジカフェなんですが、
はい、
あなたでスナイパー最終回ということで
お
ついに最終回なんです
あららら、
はい、
楽しみ、ね、
楽しみでございます
はい、
はい、そちらもですねぜひお楽しみということで、今回のお相手は私ゴールデンボールクジュラッシュ主催中澤と
森律子と千葉エドと
久保田香織と
一ノ瀬一太と飯塚克美でした。
せーの
バイバーイ
Rising Sun